お聞きの放送は FM マイズルマリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM マイズルのホームページよりインターネットサイマルラジオにてパソコンやスマートフォンから全国でお聞きいただけます。私ゆっかがお届けしております木曜日のななこチャットラジオ。それではここからは本日のゲストさんをご紹介いたします。花見事の浜瀬美希子さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いしますめちゃめちゃ緊張して
まあ大丈夫ですよ、はいはい、じゃあまず自己紹介からお願いできますでしょうか。
福井県高浜町で、キャンドルを制作してます浜瀬美希子と言います。まあ、地元はもともと大阪なんですけど、
はい
はい、5年前にこちらに引っ越してきて、まあ、キャンドルには全然携わってはなかったんですけど、うん、まあ、3番目が生まれた時に、うん、ちょっと軽い鬱にはなってないんですけど、うん、まあ、ちょっと精神面的に情緒があまり良くない時に、うん、まあ、香りにまず癒されたいなと思いまして、
うんうんうん、
香りからキャンドルより先にアロマワックスサシェに出会ったんです。
へ
え。それはまあ何かって言いますと、火を灯さずに香りを楽しんでいただくもの、うんうん、でそこから、まあ、そちらは蜜ろうというろうで自然のものでできたろうで作るということで、うん、まあ、他に何かろうでできないかなっていうところからキャンドルに出会って勉強を始めたんですけど、うん、やっぱり灯してみるとその癒す力っていうのが凄まじい。はい。なのでそこから、まあ、自分だけではなくてこのキャンドルの良さを伝えていきたいなっていう思いで、まあ、活動を始めていったんですけど、はい。で、まあ、花見事の名前の由来が、うん、華やかな花と、うん、山水の海と、うん、おことのこと、うんうん、で花見事っていうんですけど、
はい、
まあ、これは一つずつうち三姉妹なので、うん、子供の名前が一か海のことはっていうのでそこから一文字ずつ取らせていただいたんですけど。
素敵。
やだもん、まあ、その自然のもの子供らの名前も全部自然のところから来ていって、まあ、自然っていうのは絶対人を癒す力があるので、まあ、その意味合いも込めてキャンドルにもそういう人を癒す力があるよっていうことで名前をこれにしようって決めたんですけど。
いやー、はい、素敵。ということで、今日はね花見事の浜瀬さんにお越しいただいておりますけれども、はい、ね、素敵ですよね。その漢字で花見事なわけなんですけれども、はい、お子さんから一文字ずついただいて屋号にされているということなんですよね、はいはい、そしてやっぱこの自然にこだわってというところでやっぱこの自然の癒しの力私もすごい感じるわけなんですけれども、もともと大阪から移住されてきたというお話だったんですが、はい、ということは都会での生まれ育ちですよね。
そうです。何年いました。30年以上は大阪で、
うん、
で5年前にこっち来たんで、まあ、はい、
じゃあ逆にこっちの、ね、高浜にいらして自然に囲まれた町でどう感じますか。は
い、いいすそうですよ、うん、もうなんか不便じゃないのとかよく友達に言われるんですけど、うん、いやもう都会のしんどさよりこっちの癒しの力の方がやっぱり海もありますし、虫はちょっと苦手なんですけど山もありますし、うん、まあ、何より子供を育てやすい環境、うん、っていうのはやっぱり大阪で2歳まで子供育てたんですけど、それに比べるとやっぱこっちの方が全然子育てもしやすいですね、環境的に。
ね、その都会にのご出身の方って2パターン私あるなって思うんですけど、
うん、
やっぱり都会が好きっていう方、
うん、
このビルが並んでるのを見るとホッとするみたいな、
はいはいはい、
なんかそういう本当にこう都会のね、うん、あ、そういうシティガールといいますかね、うん、そういう方にお出会いすることもありますし、うん、逆にやっぱりこうやって普段とはこう違うこの真逆のこういうちょっと不便を感じるような、うん、まだまだこう遊ぶところも少なかったりとか、うん、働くところも少なかったりとか、でも自然がたくさんあって空気が美味しくって子育てしやすい、うん、そうやって田舎に魅力を感じて移住されてきている人も年々増えてるなっていうのはすごい感じるんですよね。
そうですよね、うん、結構周りにも都会から来られてる方とか多いですし、
うんうん、
やっぱ人は癒しを求めてい
や本当そう思います、ね、うん、私もね札幌だったり大阪だったり都会に住んでたことがあるので、うん、こうやって田舎と比べると、うん、まあ、どっちがいいとか悪いとかの話ではないですけどね、うん、どっちにも良さがあって魅力があるわけなんですけれども、うんうん、私もやっぱ田舎好きだなって思いますね
そうですよね。しかも高浜舞鶴ってやっぱ大阪にも行きやすいですし、うん、滋賀にも行きやすいし、まあ、行きやすいとこたくさんなので、
はいはい、
まあ、そこで高浜で良かったかなと
今はこんな環境の中でキャンドル作り、はい、そしてアロマワックスサシェですね、
はい
はい、こういったものを作っていらっしゃるということで、はい、ここで CM を挟みまして、はい、どんなもの作りされているのかこだわりをお伺いしたいと思います。
はい、
ななこちゃったラジオ木曜日、ここからの放送は京都舞鶴からギフトをお届けして60年、ギフト館富士店の提供でお送りします。私ゆっかがお届けしております木曜日のななこちゃったラジオ、本日はお隣高浜町から花見ことの浜瀬美希子さんをゲストにお迎えしてお届けをしております。ということでね、引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、このキャンドル作りのきっかけ先ほどお伺いしたわけなんですけれども、はい、こだわりをここからはねお伺いしていこうと思います、まあ、さっきもありましたけれども、うんうん、自然素材ということなんですけれども、はい、どういったものを使われてるんですか。
はい、アロマワックスサシェはミツロ、ミツバチが巣を作る時の成分ですね、
はい、
そこを使わせていただいてて、キャンドルはソイキャンドル、大豆です。大豆のキャンドルをメインに製作させていただいてるんですけど、
はい、
まあ、キャンドルってたくさんいろんな種類がある中でなぜソイを選んだかって、まあ、言いますと、
はい、
ソイって低温でゆっくり溶けていくので、通常のキャンドルはパラフィンと呼ばれる石油が燃料になるので、
うん、
結構ボーっと燃えたり、うん、あとすすが出たりとか、うんうん、まあ、独特な香りもあるんですけど、まあ、ソイはそういったものがなく嫌な香りもしない、あとすすも出なく、あとそのゆっくりと炎が揺らめくっていうんですかね、うん、でも空気をきれいにしてくれる働きがあるですとか、うん、そういったメリットしかないキャンドルで、もうほっ本当にクリーミーに溶けていくんですよもうそのクリーミーさがもうハマってしまって、うん、もうこれは削いでいくしかないなと。でも今後は蜜蝋のキャンドルも考えてたりとかはするんですけど、どうしても石油パラフィンって安価なので、うん、やっぱ巷で流行ってるのはやっぱそういうキャンドル、
うん、
でもちろんそれが絶対悪いとかではないんですけども、うん、でデザイン幅もすっごい広がるんです、パラフィンだと。ただ、まあ、デザイン幅がめっちゃすごく狭くなっても、私はやっぱりその灯すなら体に害のないものっていうのをコンセプトにしているので、はい、もうそこはソイにこだわっていきたいなと今は思っております。
はい、ありがとうございます、はい、ということでね、この大豆でできたワックスソイにこだわってキャンドル作りをなさっているという話だったんですが、うんうん、私も以前一度作らせていただいたことがあって、はい、もうねしばらく使うのがもったいなくってずっと飾ってたんですよ。
そうなんですよ、皆さん
やっと
皆さん結構そうやっておっしゃるんですよ、うん、もう私も灯すのがもったいないなっていうタイプだったんですけど、うんうん、これ灯すとその価値がさらに上がるので、
はい、
やっぱりその炎F 分の1揺らぎっていうのがあるんですけど、まあそれが人を癒す力がもう凄まじいので、まあその灯すのもったいないという気持ちはめちゃくちゃわかるんですけど、まあぜひ灯していただいて、やっぱり自然のものなので食べ物にも賞味期限があるように、やっぱソイにも劣化していくというデメリットもありますので、できたら早めに灯していただきたいね、灯すなら、
はい、でまたねその芯も木でできてたのがすごい素敵だなって思いました。
そうなんですよね、うん、木芯って呼ばれるウッド芯、
はい
はい、パチパチという焚き火のような音があるので、まあ、さらに相乗効果で癒しの力凄まじいです
いや本当もったいないなと思いながら、私もこの間勇気を出してね、はい、火を灯してみたわけなんですけれども、はい、そのパチパチって音も確かにしましたし、はい、そのゆっくり溶けていくという今の説明も、うんうん、もう本当にその通りだなって、うん、 こうなんか眺めてるだけで癒されるし、なんかすごくこう自分を見つめ直すいいひとときになったというか、そのただ可愛いだけじゃなくって、すごくこう価値のあるひとときを演出してくれるアイテムだなというふうに感じました。そうですね、
どうしてもあの敷居が高いとかよくおっしゃられる方いらっしゃるんですけど、うん、全然そんなことなくて、うん、あの特に私はやっぱ子供もまだ一番下2歳なので、うん、そんな一人でゆっくり灯す時間って正直ないんですよ。
どっちかというとね、触らないでっていう感じ
で、そうなんですよ、触らないでっていう感じなんですけど、うん、まあ、料理中とか、うん、少し本当に自分の集中する時間とかなくても、そういう料理中であったりとか、そういう時とかに灯したりとか、あと子供さんも危ないっていう風なイメージ多いんですけど、うん、あの今ヒーク、
ヒーク、
そう、
ヒーク、そう、火に育てると書いて、
はいはい、ヒークっていう活動があって、うんうん、やっぱりあの昔からこう火っていうのは人に絶対欠かせない存在、ただ今はやっぱり電化製品とか IH とかが増えてるので、その火の危険さであったりとか大切さっていう、そういうのが薄れていってるですよ今の子たちは。
そうですよね、昔は薪でお風呂沸かしたりとか
ね。なので、まあ、そういう意味で子供と一緒にそういう火を一緒にあの勉強するっていう意味でも、うん、キャンドルは大事ですし、うんうん、あとやっぱりあの自然災害の時にはやっぱりキャンドルお家にある方が絶対いいです。
本当ですね、
はい、
もう電気がつかなくなったっていう時もキャンドルがあったら、うん、安心して夜も過ごせますよね。
そうなんですよ、うん、だからやっぱりキャンドルは全然敷居は高くなくて、
はい、
人にとって大事なものになってきますね。
そうですね本当にあの私たちにとっても身近な存在であるとは思うんですけれども、はい、どうしてもこうおしゃれなキャンドルっていうと ね、うん、ちょっと敷居が高くなっちゃうかもしれないんですけれども、はい、花見琴さんではなんとアトリエをこの度オープンなさったということで、はい、おめでとうございます、はい、
ありがとうございます。
そちらでもゆっくりとワークショップをしていただける
そうですね、
って感じなん
ですかね。本当にあのプライベートな空間で、うん、まあ、自宅の一室、本当にちっちゃい6畳ぐらいのお部屋になるので、まあ、あの少人数の1人からまあ、4人ぐらいまで最大でしかちょっとご利用はいただけないんですけど、うん、まあ、そこはあのプラススポットさんというオバマにある、うん、あの照明ですとかあの観葉植物なのかを手掛けてる方に入っていただいて、はい、お部屋をデザインしていただいて、なので、まあ、来ていただいて非日常を味わいながら、うん、キャンドル作りを楽しんでいただけたらなと思って、
はい、はい、
オープンしました、
はい、おめでとうございますどうですか、お越しいただいた方からの感想とか。
あ、やっぱり作ってこんな風に作るんだとか、作ってみてまたもう一個作りたいという声はやっぱりいただくので、もう作るあの手を動かすっていうことも人にとってはすごい大事なことなので、人を、はい、手を使う、頭を使う、うん、はい、そういう面でもやっぱりあの来てよかったなっていうお声もいただいてまして、
嬉しいですよね。
ありがとうございますです、う
ん、いや本当に私も昨日子供たちとね、それこそアドベントカレンダー作ってて思ったんですけど、はいはいはい、だって買ったら早い話じゃないですか、
そうなん
ですよ、済む話なんですよ、うんうん、だけどそこをわざわざ手間と時間をかけて作るっていう、はい、このプロセスに私はすごく価値があるなって思うんですよ。
そうです、
うん、そのキャンドルにしてもやっぱ自分の好きにこうデザイン、あのそれこそドライフラワーとかたくさん、
う
ん、
そうです
あのご用意なさっていて、はい、あの自分の好きなものをこう選ばせていただけるんですけど、うん、それもねめっちゃ迷いながら楽しいんですよね。
あ、そうです、ここにこのお花入れたらめっちゃ可愛いやろなあ、でもここにこれ入れたらとか、その考える工程もすごい楽しいので、
そう、
うん、ぜひもう来ていただきたい、
世界に一つだけのオリジナルのキャンドルができます、はい、もちろんご自身用でもいいですし、うん、プレゼントにも喜ばれますよね、
はいはい、あとは、まあ、あの結婚式で使ったブーケが劣化していかないように、あの、まあ、ご夫婦でそういうブーケを持ってきていただいて、それをキャンドルに閉じ込めていただくっていうことも、あのできますので、ご相談いただければ。
すごい、はい、
やっぱりね、せっかくの思い出のブーケを劣化せずにちょっと閉じ込めていただきたいなという気持ちがあるので、
そういう使い方もできるんですね、はい、いや奥が深いですね、はい、キャンドルの、ね、はい、可能性を感じますけれども、はい、そんな感じであのこういうお花が大事なお花があるんだけど、うん、何か活かせないかというようなご相談にも乗っていただけるような感じですかね、
はい
はい、ぜひぜひあのキャンドルだったりアロマワックスサシェ、はい、もう言えないサシェ、
はい、
これはあのろうそくとは違って火はつかないんだけれども、はい、こう飾って
で、香りはもう精油エッセンシャルオイル、はい、自然のフレグランスオイルとかではない、うん、もう人の脳に働きかけるような香りを、ロウの中に入れ込んで、うんうん、でそこからドライフラワーなどでデコレーションしていただいたものを飾っていただく、
はい、
ようなものです ね,
ねそういったものがこのアトリエでは作ることができる、はい、ということなんですね、
はい
はい、ぜひぜひ1名から4名までの少人数ということなんですけれども、ご家族であったりこう気の合う仲間たちと一緒にぜひワイワイと楽しいひととき過ごしていただけたらなと思います、はいはい、それではここで1曲お届けしたいんですけれども、浜瀬さんからリクエストをいただいております。どういった曲でしょうか、
は
い、
私ケツメイシがめちゃめちゃ好きで、ファンクラブに入らせていただいてるんですけど、
はい、
そこの中の1曲で出会いは成長の種という曲なんですけど、この曲はもう何回聴いてもいい曲で、本当このタイトル通り出会いで自分がどんどん成長していけるっていうような歌詞になっているので、うん、本当この何年も生きてきた中で出会った人のおかげで今自分があるっていうような思いでいつも聞いてるんですけど、もうこれ聞くとちょっと涙腺緩むんですよ。はいはい、ぜひ皆さん聞いていただきたいなと思いまして選ばせていただきました。
さて私ゆかがお届けしております木曜日のななこチャットラジオ、本日は花見ことの浜瀬さんにお話をお伺いしてまいりました。さあ先ほどねキャンドル作りアトリエもオープンしたということでお話をお伺いしたんですが、作りたいという人きっといると思うんですよ、はい、どうやって予約したらいいですか。
はい、一応インスタグラムで花見ことと調べていただいたら出てくると思いますので、はい、インスタグラムからメッセージもしくはインスタグラムから LINE に飛べますので、うん、そこからメニューを見ていただいてご予約ですね、うん、どちらでもお気軽にお受け付けしております。
はい、ありがとうございます、はい、ということで、華やかの花でこの山水の海ですね、はい、におことのことで花みことさんという屋号でいらっしゃいます、はい、そちらでインスタグラムされてますので検索をしていただいて DM を送っていただくか、はい、もしくはそこから LINE に飛ぶということですので、はい、そちらから、メニューをご覧いただいてご予約の方お願いしたいと思います。はい、はい、そしてこのアトリエに行くのはなかなか敷居が高いという方もいらっしゃるかと思います、はい、イベントでしたり、はい、委託先もあるということで、はい、お気軽にこの、ね、キャンドル手に取っていただけるような、うん、はい、場面もご用意されているということなんですが、近々はどういったイベントがありますでしょうか。
はい、12月2日は、舞鶴の赤レンガ、
あさってですね、
はい、
はい、
あさって、ラビープロジェクトという、うん、大きな女性頑張る起業家、女性の起業家たちが集まった、うん、大きなイベントがありまして、うん、そちら主催が山本工務店さんが全面サポートさせてしていただいての大きなイベントとなっております、
はい、
あと16、17日、12月16、17の土曜日、日曜日は先ほどアトリエを一緒に手掛けてくださった、うん、プラススポットさん小浜の方ですね、そちらで、クリスマスマーケット、はい、たくさんのまたこちらも作家様来られて楽しい会になるかなと思いますので、はい、そちらのイベントですね。あとは21日クリスマスのキャンドルワークショップ、こちらツリーをデザインさせていただいたものを周りをデコレーションするという、はい、ワークショップ、こちらは我がアトリエでさせていただくんですけども、はい、そちらと あともう一個、14日は舞鶴、の、バランスボールの伴野さん、
伴野さん、
はいはい、のアトリエというかそのスタジオ、
スタジオで
、はい、そちらはクリスマスの、木芯を使ったシャーレキャンドルの、はい、ワークショップもさせていただくご予定になっておりますので、
はい
はい、ぜひ皆様はご都合が合えばいらっしゃっていただけたら嬉しいですね。
はい、はい、ありがとうございます。でこちらも予約がいるものもあるんですかね。
そうですね、うん、ご予約がいるものは、需要家の、バノさんのスタジオと、はい、あと21日の自宅アトリエのワークショップの方はご予約制になってますので、
はい
はい、事前にご連絡いただけたらなと思います、
はい、先ほどのインスタもしくは LINE までご予約お願いいたします。
はい、
はいはい、ラビープロジェクトとプラススポットさんに関しましては当日直接お越しいただいて大丈夫ということですね、はいはいはい、 そしてと作品を作るのはちょっとあれだけれども、はい、使ってみたいという方、はい、お気軽に買っていただけるような委託先もあるということでご紹介お願いいたします、
はいはい、高浜町にあるあとハーバルビレッジさん、
はいはい
はい、そちらに少しキャンドルの置かせていただいておりまして、あと大井町にできました暮らしの複合施設日々さん、
はい
はい、まあ、こちら私自身もスタッフとして働かせていただいてるんですけども、その先にもキャンドル置かせていただいておりますので、
はい、
ぜひご覧にいただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます、はい、いずれもね私も見たことありますけれども、はい、ハーバルビレッジも日々さんも、はい、すごいキャンドルがやっぱりこの建物自体が自然の中にあってすごくこの、まあ、古民家だったりとか、ね、山の上にあるその青谷さんのハーバルビレッジだったりとかも、はい、なんかねその場所にすっごい溶け込んでて素敵なんですよね。ここに なんていうのかな、うまいこと表現ができないんですけど、はい、そこに花見琴さんのキャンドルがあることがなんかすごく自然というか、
嬉しいです、ありがとうございます。
本当本当、なのでそういうところってもちろんその自然が好きな方がよく訪れることがあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、はい、うん、その場だけのこう一時しのぎのリフレッシュじゃなくって、はい、やっぱこうお家に帰ってからも、
そうですね、
なんかそういう、はい、皆さんやっぱり日々忙しく過ごされてるじゃないですか、うん、
はい、
お仕事だったり子育てだったり、うん、まあ、もしくは介護だったり、うん、町内の役員とか、うん、なんかいろいろねなんか抱えてるじゃないですか。です、ね、皆さんなんだかんだ言ってね、はい、なのでそんな慌ただしい日々の中もこのキャンドルを灯すたった5分でも、
はい、
私これねすごく効果あるんじゃないかなって思うんですよ。その人が心を安らぐひととき、
ね、はい、やっぱ皆さんも、まあ、私自身もそうですけど、つい日々の忙しさにこう自分を大切にしないっていうようなこうあるじゃないですか、
後回しになっちゃいますよね。
そうなんですよね、うん、でも本当5分だけでも自分をこう癒すっていうのってすごい大事だなと思うので、ぜひぜひぜひぜひはい、
ね、まだキャンドル灯したことがないという方もしリスナーさんにいらっしゃいましたら、はい、これを機にね、キャンドルの癒しの効果、ね、ぜひ体験していただきたいなというふうに思います。
はい、
はい、詳しくはねインスタグラムの方でもたくさん写真が上がっておりますので、はい、今日のソイキャンドルどんな雰囲気なんだろうっていうのをね、はい、そこのお写真とかでも感じていただけるんじゃないかなと思いますので、はい、まずは花見琴さんで検索をしていただきたいと思います。
お願いします。
最後にリスナーの皆さんにメッセージありますか。
はい、もう本当にキャンドルっていうのがまだまだ日本の方にはとっては身近なものではないというのが現状なんですけども、やっぱりふとした時に灯していただくこの忙しい日々頑張る日々の中で少しでも自分自身を癒すっていうことにプラスアイテムとしてぜひ活用していただけたらなと思います。はい、
はい、ありがとうございます。ということで本日は花見琴の浜瀬美希子さんにお話を伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。